はい、それではダニエル書の7章を開いてください。ダニエル書の7章です。この7章からですね、このダニエル書の話は、この予言ですね、ダニエルが見た幻と夢の中における予言についての細かい話になっていきます。これまで私たちは歴史の部分を見てきました。ダニエルが他のこの王族の、イスラエルのユダの国の王族の人たちと共に捕らえ移されてですね、バビロンに捕らえ移されて、でその時からの話をずっと見てきたんですね。バビロン帝国、それが崩壊し、でペルシア、メディアペルシア帝国があり、そしてクロス王までダニエルはこの王に仕えていたということを私たちは見ていきました。そしてその間にダニエルが見た夢があります。そしてこれから読んでいくところですね、この7章もそうですが、特にこの7章ですね、このここの箇所ほどこの多く引用されている黙示録に引用されている箇所はありません。そして2章、ダニエル書の2章の人の像ですね、ネブカデネザルが見たこの人の像も、この世界の国ですねの歴史とまたこの予言が書かれていましたけれども、それ以上にさらに詳しくですね、この今まで起こったこと、そしてこれから起こることについて書いてあります。で、一言で言うと、今日のメッセージの題は神の国の勝利と言っていいかと思います。2章においては、2章においても神様の国がこの人間の国の後に立て上げられるんだということを見ましたけれども、さらにここで7章では生徒たちが、神様のものとされた民がキリストと共に神の国を支配していくんだよ、神の国を受け継ぐんだよということが書いてあります。で、一節を見てください。バビロンの王ベルシャツァルの元年に、ダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。前回、5章のところで、ベルシャツァルというバビロンの最後の王様ですね、のところを読みました。で、彼はその時は、もうこのネブカデネザルの時と違ってですね、左遷というか、この主要な、この政府の中の役人ではなくて、こう離れたところにいたわけですけれども、その時の元年ですね、ベルシャツァルの元年です。ですからもうバビロンの国が、終わりに差し掛かる。そしてこのベルシャツァルというのは、かなりだらしのない王様ですよね。で、彼が王となった時に、これからどうなるのかという幻を、ネブカデネザルは、バビロンは、ダニエルは、この受け取ったんですね。そして2節、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかき立て、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたとあります。海からの四頭の獣です。そして、これから見ていく四頭の獣は、結論から言いますと、この世界の諸国に現れる、大国ですね。もうすでに私たちは2章で見ました。バビロン帝国。その後にメディアペルシア帝国。その後にギリシア帝国。 その後にローマ帝国で、ローマ帝国の最後が、なんていうんですかね、この粘土と鉄が合わさったという感じで、このローマ帝国の後に、この、その後ですね、この、その波及された世界ですね。そしてイエス様が戻って来られて、神の国が立て上げられるということですが、同じことが書いてあります。で、海から出たとありますけれども、黙示録の、開かなくていいですよ、17章のところで、大陰符という、まあ、バビロンですね、が現れますけれども、その大陰符が大水の上に座っていると書いてあるんですね。で、その大水というのは何かというと、諸国、諸言語、諸民族であることが解き明かされています。つまり、今ここで、この海のところで、この、ですか、大海をかきたてとありますから、ものすごくこの、いわゆる綺麗な、私たちが見る、ああ、綺麗だなという静かな海ではなくて、この本当に太平洋のところに、この真っ只中にですね、船がこう航行していて、そしてこの嵐によってですね、ものすごく荒れ狂っている、そのような、情景なわけですね。今ダニエルが見ている幻というのは、このように荒れ狂った世界、この国の攻防ですね、の中で大国がこう流星していく、台頭していくというわけなんですね。私たちも毎日ニュース見ていますけれども、まあ、世界史もそうですけれども、もう戦いの連続で、いろんなことが起こっていてですね、世界情勢と言われているものは本当に大変ですよね。そして本当に権力のこう闘争というかですね。で、そういう姿がここで現れているわけなんです。で、四頭の獣ですが、第一のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。で、第二が熊でとありますけれども、二章のことを思い出してくださいね。人の像でした。ですね。とても輝いていますね。で、それにあやかって、ネブカデネザルは三章のところで全身金の像を作ってですね、私の国は永遠に続くと思ったわけなんですね。金の次がこの胸が銀だったんですけれども、だから変わる一時的なものなんだと思うわけなんですが、そうではなくて、私の国は永遠に続くと思ったわけですね。私たちも思いますね。私たちの生活は今まで通り変わらないよ。普通だよ、ね、この日本という社会も変わらないよ。本当でしょうか。そうじゃないんですよね。いつでも変わり得るわけなんです。ですよね。だから前回学びましたが、安逸を貪っている状態であっては本当はいけないんですよ、ということなわけなんですけれども、それがネブカデネザルが見た幻でした。で、今ここでダニエルが見た幻ですね。で、ダニエルが見た幻は同じものなのに、獰猛な獣なわけなんです。この食いちぎっていく獣なんですね。ダニエルは神様に愛された、神様のことを見ていくことができる人であって、ネブカデネザルはいわばこの目に見える形での世ですね。これだけ違うわけなんです。で、弟子たちがですね、このあのもう本当にイエス様が十字架につけられるその前のところで、このオリーブ山でイエス様がおられた時に、弟子たちがこのオリーブ山の方の下の方を見るとですね、この黄金の門があって、そこのところにあのヘロデ王がかつて建てあのヘロデ王が建てたですね、素晴らしいこの神殿があるわけなんですよ。で、それを見て、なんて素晴らしい神殿なんでしょうか。輝いています。大理石でできています。で、金箔がたくさん塗られています。だけれどもイエス様が、これが一つ積み上げられるということがなしに、すべて石が崩されるよという話をされたわけなんですね。で、これが神様が見る姿と人が見る姿ですよね。私たちは本当に目に見えるものにこうごまかされてしまいます。教会でさえごまかされてしまいます。大きな素晴らしいこの教会堂であるとかですね、 人がたくさんいるとかそういうものにごまかされますけれども、実質は何なのかですね。でそれをこう見極めていく必要があるわけですが、そして第一のものは獅子のようでわしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて人間の心が与えられたとあります。獅子ですね、エレミア書のところにバビロンが獅子のように襲ってくるということが書かれていますし、そしてワシについても、ワシの翼についてもですね、他の箇所にもこの言及があります。で実際にこのバビロンのですね、この遺跡をこの発掘していくと、獅子の模様がこういろんなところにあるんですね。それもこれバビロンなんですが、でこれが羽が翼が抜き取られちゃうわけです。今までこの流星を極めていたこのバビロン、そしてネブカデネザルがどうなったかというと、獣のようになってしまったわけです。そして、彼は、この本当に、髪の毛が長くなって全然、当然お風呂にも入んないから、もう、わしの翼のようにですね、この羽のようにもうゴワゴワになっちゃってですね、爪も伸びちゃって、そして、草を食べていたと。けれども理性が与えられたんですよね。7つの時が過ぎたら、7年が経ったら理性が与えられて、そして彼の地位は回復したわけなんですけれども、人間のように2本の足で立たされて人間の心が与えられたとあるわけです。で5節を見てください。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそこに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかったとあるわけですが、これがメディア・ペルシア帝国ですね。で、これクマがですね、こうやって寝てるわけですよ、横様に。わかりますか？今ちょっとこうなってますけど、横になって寝てるわけですよね。なんか変な姿ですよね。クマはそういうふうに普通になるんです。こうやって寝ますよね。寝るときは、うつ伏せになって寝るわけですが、横ざまになってるのはですね、ちょうどメディアがこのちっちゃくなって、そしてペルシャがこう大きいって感じなんですね。お尻の方がこっちで。で、実際に、この地図をですね、当時の、まあこれ載ってないですけども、地図を見ると、そういう感じになってます。バビロンを倒して、そしてあとエジプトとか、あとリディアといって今のスーダンですね。あそこのあたりも全部取っちゃいました。ペルシャが。かなり大きな帝国になりました、ね。そして、で、もともとは別の国だったメディアとペルシャがこの一緒になったわけなんです。で、三つの肋骨というのはですね、おそらくは、かつての大国であったエジプトとアッシリアと、バビロンではないかと思われますけれども、そして多くの肉を喰らえというのは、イザヤ書のところに出てるんですけれども、このどんどんメディア人が来てですね、この支配していく、やっつけていくときにですね、人々を殺していくというのが、イザヤ書の17章のところに書いてありますが、この実際にそのように起こりました。で、6節を見てください。この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられたとあります。ギリシア帝国です。ギリシア帝国。豹ですね。世界史を思い出してください。アレキサンダー大王。ご存知ですね。彼は30歳ちょっとで、たった2年で、その時はギリシア、マケドニアの小国だったのが、たった2年でペルシャ帝国をやっつけました。豹のように速いわけですね。でも豹というのはなかなか長距離では走ることはできません。すぐにもう疲れてしまいます。彼はその後すぐ死んじゃうんですね。インダス川の方までいたんです。インドのですね。で、私が支配するべき取れる世界はもうこれ以上ないのかって嘆いたっていう話が載っていますね。そして彼は、バビロンのその宮廷とかまだ残ってますから、バビロンの宮殿に戻ってですね、そしてどんちゃん騒ぎして酔っ払って、そしてその時雨がザーッと降ってたんですけども、その時出てっちゃってですね、ずぶ濡れになって、そのまま泥酔していたので寝たら肺炎になって死んじゃったという話が載っています。ですね。で、 その後で 4人の総督がに国が分割されました。マケドニアの方と小アジアと、そしてセレウコス朝、これはシリアです。さらにあとプトレマイオス朝、エジプトですね。これ覚えておいてください。後でも出てきます。特にセレウコス朝とプトレマイオス朝、なんか難しいですね。シリアとエジプトって覚えておくといいと思います。これたくさん出てきます。後で、8章とか、あと11章にも中心的に出てきますね。で、4つに分かれたということで、4つの頭、4つの鳥の翼があります。で、7節です。で、この7節からの獣が中心的に、この幻の中で表現されています。その後また私が夜の幻を見ていると突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、喰らって噛み砕いて、その残りの足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていたとあります。はい。得体の知れない獣ですね。もう、他の動物では、獣では言い表すことができない、獣ですね。なんか今のアニメに出てきそうな、なんか、怪獣みたいな感じですけれども。で、鉄の牙ですね。もうどんどん、これ、ローマ帝国なんですが、もう今までのこの国をですね、もう鉄拳で持ってですね、これ潰していきました。鉄の政治ですね。鉄の政治っていうか、鉄の武力って言ってもいいでしょうか。そして、あの大帝徳、帝国ですね。パックス・ロマーナと言われましたけれども、それを作り上げたそのローマ帝国が現れています。で、10本の角です。で、2章のところでは10本の足の指としても現れていました。で、ここがクセモノなんです。次から出てきますけれども、ローマ帝国はかなり前に崩壊してますね。まず、西ローマ帝国と東ローマ帝国に分かれましたね。東ローマ帝国はかなり長いこと続きました。紀元の1400年ぐらいかな、ちょっと忘れましたが。で、西ローマ帝国はもう、早くですね。この500年ぐらいでしたっけ、亡くなりました。けれども、その影響というのはずっと残っているわけですね。で、今、西洋という形で残っているわけなんです。西洋化されてますよね。で、世界にもそれが広まって、それがもうスタンダードになっているわ。基準になっていますね。で、これが長い期間だということが、この、まあ、9章のところにも出てきます。とにかく長い期間だということが分かっています。で、このような状態があって、この10本の角なんですが、これが、後に現れる10の国、あるいは、この支配ですね。この10の連、なんていうのかな、このブロックって言ってもいいかもしれませんが。まあ、後で、じっくりとここ見ていきたいと思います。この解き明かしが後でされますので、見ていきたいと思います。で、その中で、私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために、初めの角のうちの3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があったとあります。わかりますか？ 10 本の角があって、ちっちゃな角が出てきたんです。それがうわっと大きくなって3本の角をボキッボキッボキッと取ったわけです。そしてさらに大きくなって一番大きくなってしまったわけです。で、その角に人間のような目があったんです。目が。で、大きなことを語る口があります。で、これは横柄なことを語る。後で分かってきますが、横柄なことを語り、そして神に対する冒涜も語っていきます。神なんかいない、俺様が神なんだというような感じ。そのような角になっていきますよと言っています。で、これが終わりの時の世界なんですね。で、ここをよく覚えておいてください。世界の歴史はこの獣のような歴史ということは皆さん世界史を学んだらわかると思うんですね。 そして今の世の中でも、もういろんな大変なことが起こっています。そしてこの世界がずっと続くのかと言ったらそうではありません。これからもっとひどくなっていきますけれども、最後にイエス様が来てくださって、そしてそれらの国々を反抗する、神に反抗する国々を倒されて、イエス様が地上に戻ってきてくださって、イエス様がこの世界を変えてくださって、世界の王様になる。王の王、主の主として支配してくださいます。で、その前に、この世界が、このいろいろな悪いことが起こっている世界がどうなっていくかというと、最後にキリストに似たけれどもキリストに反抗する反キリストが現れることが語られています。で、この反キリストがこのダニエル書の7章をはじめとしていろんなところに出てきます。まずテサロニケの手紙の第2を見てください。これじっくりちょっと時間かかるんですけれども、見た方がいいと思うんですね。どういう人物なのか。第2テサロニケの2章の3節から見てみますが、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、あるいはこれ罪の人とも訳されますが、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。主の日というのは大患難時代ですね。神様がこの地上に怒りをこの下される時代ですけれども、この不法の人、罪、滅びの子が現れないといけない。これが反キリストです。で、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これがそのユダヤ人が建てる神殿に、自分が入ってって、そして自分が神であるとすると言ってるんです。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。これが教会の存在ですね。教会を通して聖霊が働いている。でも取り除かれるときがあります。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるまで引き止めているのです。けれども教会が引き上げられて、イエス様が戻ってこられて、警挙が起こって、で、その後で、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。主が戻ってこられて反キリストを滅ぼされるよ。で、不法の人の到来はサタンの働きによるんであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。嘘つきだということです。偽物、嘘つきなんです。偽札がありますよね。本当に似てます。で、似てれば似てるほど本物に見えます。けれども後でとんでもない結果がもたらされます。反キリストはそういう存在なんですね。で、騙されるんです。多くの人が。なんで騙されるかの理由が次に書かれていて、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったんだ。それゆえ神は彼らが偽りの力を信じるように惑わす力を送り込まれますと。と言って、福音の真理を受け入れないから、その裁きとして神様は悪魔が偽りを、悪魔の偽りを受け入れるように、まあ、引き渡されてしまうというか、この明け渡されてしまうわけなんですね。次に、黙示録の13章をご覧ください。12章の最後の18節を見るとですね、彼は海辺の砂の上に立ったってあるんですね。さっきのあれですよ。諸国民、世界ですよね。で、彼っていうのは竜ですね。これ悪魔の話です。 で、また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。世界から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。これですよ。さっき見た第四の獣です。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。わかりますか？豹、熊、獅子。さっき出てきましたよね。すべてが合わさった形での最後の世界帝国です。そして反キリストです。で、悪魔からの力と位と大きな権威が与えられているわけです。実はイエス様もこの誘惑を受けられたんですね。あの、荒野の40日間断食されていたときに、あげよ。私を拝めば、全部この国の栄華と力と全部あげよう。イエス様が、はいって言ったらその通りですね。イエス様もできたんです。でもイエス様は、十字架への道を歩まれたわけですね。それを拒んで。そしてイエス様は、あらゆる何勝る名が今与えられていて、そして戻ってきてくださって、実際にあらゆるものをご自分のされものとされるわけです。けれども、この人はですね、悪魔からのその全てのものを受け取って、そして悪魔的な力を実際に持つわけなんですね。こんなのなんかおとぎ話じゃないのって思うかもしれませんけれども、さっき話したことを思い出してください。世の中はどんどんどんどんこの反キリストみたいな世界になってきています。私たちマスコミを見るとですね、なかなかわからないんですよね。でも思い出してください。ヒトラーがどれだけの人を殺したでしょうか。ものすごい人数を殺しました。ユダヤ人600万人を殺しましたよね。で、博物館とか行ったらですね、私もニューヨークの博物館行ってましたけど、もうこれが人間ができることかと思うことがあるわけ。で、当時は、みんなじゃヒトラーがどういう 悪人だって言ったら、今は私たちはそれにバレてますから、わかります。当時はって言ったら、みんななんか仲良くしたりするわけですよ、国の人たちは。騙されてるわけです。で、ヨセフ・スターリンという人物もいます。で、ヨセフ・スターリンもこの、いろいろの国と仲良くしたりしていますけれども、自分の国の人をその時に3000万人殺しています。で、強制収容所ですね。入れてます。マスコミに出てきてません。でもみんな騙されてるんです。で、今もそうですよね。どんどんマスコミに上がってますけども、フセインだとか、キム・ジョンイルだとか、ですね、それだけでスーダンでの虐殺だとか、いろんなところで、あとアラブの諸国での人々の仕打ちだとかですね。で、クリスチャン自身もものすごい迫害を受けてるわけですね。マスコミには上がりません。20世紀に殉教した死んだクリスチャンの数は、最初からの初代の教会から19世紀までに死んだクリスチャンの数より多いと言われてます。騙されてますね。そして世界がどんどんどんどん神を汚す、神をこう高慢になって、神なんかいない、神なんて信じてるから戦争が起こるんだと、逆にね、一神教の神が何だか何だかやってるかとか、そういう感じでこの神を否定する方向へと行くわけなんですね。だからここでおとぎ話じゃないんですね。本当にとんでもないことが今までも起こってきましたけれども、最後にはもっととんでもないことが起こるんだということです。で、3節で、その頭の内には一つは打ち殺されたと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。そして全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ、これ悪魔ですね。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣を拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、汚しことを言う口を与えられ。これですよ。大きな口。さっきの。あったですね。大きな口が与えられた角のところにあるわけですよね。そして、42ヶ月間活動する権威を与えられた。この42ヶ月を年に直してください。12ヶ月ですね。1年は。3年半です。で、後で出てきます。一時、二時、半時と。で、一時というのは、1年なんですけども、一時、二時、半時、3年半です。で、他にも、この黙示録の、11章のところを見ると42ヶ月間とかですね、もう全部3年半がですね、もうたくさん出てくるんですね、その期間が。 で、それをイエス様が、かつてなかったほどの大患難がやってくると。マタイの24章のところでお語りになった最後の、このもう、とてつもない災害ですね。についての話になります。で、続けてみますと、そこで彼らはその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。今、黙示録の13章の7節を読んでます。生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたと書いてあります。これも後で出てきます。地に住む者で告られた子羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていない者は彼を拝むようになる。で、耳ある者は聞きなさい。虜にされ、なるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺さなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た。もう一匹の獣が地上から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が、この最初の獣っていうのはさっき見た獣ですね。が、持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませた。ですね。で、これは何て言うんですかね、この、悪の三位一体って言ったらいいですね。父、子、精霊ではなくて、竜、獣、もう一匹の獣って感じですね。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらなおも生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその像の獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。さっきありましたね、テサロニケの第二の手紙の2章で読みましたよね。で、それが、この、こういう形でこの具体的に書いてあります。で、また小さいものも大きなものにも飛んでいるものにも貧しいものにも従事にも奴隷にもすべての人々にその右の手か、その額かに刻印を、受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またその名の数字を持っている人、もの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。知るあるものはその獣の数字を数えなさい。その数値は人間を指しているからである。その数値は666であると書いてあるわけですね。で、本当は17章にもあるんですけど、大陰符のところでも獣が、これ大陰符の上に乗っかってるという話が書かれていますので、後で読んでください。という、反キリストの姿を見ることができます。で、ここまでが、おどろおどろしいこの海の上での姿ですね。で、私たちこういう姿を見てると、もうげっそりしてきますね。本当にひどくなる。これ覚えておくといいですね。知ってますか？マーチン・ルター・キング・ジュニアって知ってますよね？黒人公民権運動のですね、あの人が有名な説教をして、その中で彼はですね、クリスチャンは現実主義者であると同時に理想主義者であると。普通はどっちかですよね。現実しか見れない。あとは理想ばっかり追い求める。でもクリスチャンはどっちもなんだよと。この罪の世界の現実をその通り見ていくことができます。と同時に私たちには希望があります。海の世界があると同時に、天がありますよね。で、その天というのはですね、この空の話じゃないですよ。で、ずっと遠くにあるなんていうんですか。ずっと遠くにあってですね、このなんだかよくわからないっていう世界でもないわけですね。そうではなくて、どういうふうにか分かりません、物理的には。エペソ書の2章のところには、私たちはキリストと共に葬られ、また蘇させられて、そしてキリストと共に天に着かせていただいたって書いてあるんです。霊的にキリストのうちにいるわけです、私たちは。分かります？キリストが私たちのうちにおられるだけじゃなくて、私たちがキリストのうちにいるんです。そうすると今キリストどこにおられますか？イエス様。神の右の座におられるわけです。霊的にもうそのまま神様の座に、父なる神様のところに行くことができる存在なんですね。だから私たちの国籍は天にあります。そして私たち天の御国の市民なわけなんです。今、 大変なことが起こっていても私たちが絶対に忘れちゃいけないビジョン、いろいろビジョンという話をされますね、教会でも。ビジョンビジョンビジョンビジョン、でも一番大事なビジョンは天のビジョンです。天のビジョンです。聖書に詳しく書かれています。そのビジョンがあるわけです。そして同時進行で起こっていて、神様が今どのような形でおられるかも見ることができるわけなんです。
9節をご覧ください。説明するのを忘れているのが8節ありましたね。ちょっと8節を読みますね。私がその角を注意してみると、その間から読みましたか、いいのか。8節読みましたね。読みましたよね。
読みましたね。ごめんなさい。
OK。 じゃあ9節いきます。私が見ているといくつかの溝が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。水は火の炎を、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。
すごい光景ですね。
いくつかの座が備えられていて、年を経た方、
つまり永遠の神様です、
が座しておられて、衣が雪のように白く、これは清い姿を表しています。そして頭の毛は混じり毛のない、これもそうですね。で、水が火の炎を、その車輪は燃える火だって書いたんですね。
これは、ちょうどですね、私たち高電圧が例えば発電所のところでですね、手を触ったらもうバーンってこう一発で死んじゃいますよね、焦げてね。そういう感じですね。天の神様の清さと地上のですね、この、まあ、汚れたところが接触したらですね、裁きが起こるんですね。そこの火なんです。わかりますか？だから聖堂というのがこの聖書の中にたくさん出てきますね。この聖堂というのはこの神様の裁きを表してますけれども、そして黙示録を見ると神様の裁きの話がたくさん書かれています。これ火がある。で、この火を持っているのは神様の周りにいるケルビムという天使です。黙示録の4章を見てください。今日は引用する箇所が非常に多いんです。しょうがないです。それだけ引用されている重要な箇所を今学んでるんですが、4章の2節から見ます。たちまち私は御霊に感じた。見ると、すると見よ。天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て、金の冠の頭にかぶった24人の長老が座っていた。先ほどいくつかの御座が備えられてありますね。長老の座が備えられているわけです。そして、御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が、御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。火がありますね。そして、御座の前、前には水晶にいたガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに、前にも後ろにも目に満ちた四つの生き物があった。これがケルビムです。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。第四の生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万軍の支配者、万物の支配者、昔に増し、常に増し、後に来られる方。また、これらの生き物が永遠に生き取られる。ですね。年を経た方ですね。御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前で起立して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの心の上に万物は存在し、また創造されたのですから。とあるわけですが、こういう感じで火が流れていて、エゼキエル書の一章も後で見ててください。これ読みまくるとですね、もう時間がなくなっちゃうんで、後で読んでください。全部繋がってます。そこでは本当に、なんていうのか、UFO みたいな動き方をするですね、ケルビンが出てきます。こう、なんかこう、方向を変えないでですね、こう、こういう動く姿が出てきますけれども、車輪があります。ですね。そして、火がブワーッと出ています。で、戻ってください。ダニエル書の7章の10節ですが、火の流れがこの方の前から流れていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。 これが黙示録の五章を見ると、千の幾千、万の幾万の御使いたちが神様のところで、叫んで神様を賛美し礼拝をしていたということが書いてあります。すごいですね。無数の御使いですね。無数の御使いが神様をわっと賛美をして捧げているわけなんです。ある人がこう言いました。あの牧師さんがメッセージをしている黙示録なんですね。天国行きたいかい？おい、行きたいよ。教会で賛美したいかい？いやだよ、賛美なんてつまんないよ。じゃあ天国行かない方がいいよ。天国は賛美し礼拝している場です。礼拝が嫌いだったら天国行かない方がいいですね。賛美と礼拝でいっぱいになっていればですね。で、次に裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。で、これが黙示録の5章のところで7つの封印を解く話が書かれていて、巻物ですね、開かれます。で、そうすると裁きがブワーッと起こってくるんですね。開かれていくたびにですね、起こっていきます。で、11節を見てください。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ているとその時その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。黙示録の19章。ハルマゲドンです。はい。ハルマゲドン。ちょうどオウム真理教が、この地下鉄サリンの時にですね、あの普通一般の日本人でも聞くような言葉になってしまいましたけれども、またそういうのが出てくるかもしれませんが、覚えておいてください。ハルマゲドンというのはメギドの丘という実際にイスラエルに存在している平野です。私も行きました。今農村地帯になっています。そこで、ものすごい世界のですね、大国の争いが、戦争がですね、繰り広げられている場所で、終わりの時には全世界の軍隊がそこに集まってきます。ですね。そして反キリストがそれを、交えてですね、世界大戦を繰り広げるんですけれども、最後により集まって戻ってこられるイエス様に対して戦いを仕掛けるんですね。ああ、やばい人と戦いますね。一発でイエス様は最新兵器を持ったその世界の軍隊をやっつけられます。そして、獣、この反キリストは、火と硫黄の池、悪魔と悪霊のために用意されている火と硫黄の池に投げ込まれて、そして彼は永遠に裁かれます。ですね。そのことがここに書かれています。で、12節。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。残りの獣、獅子、あと、何でしたっけ、熊、ヒョウですね。主権を奪われたから命はその時と季節まで伸ばされたとありますね。残ってるということですが、今も残ってるんですね。いや、残ってないじゃないですか、ペルシャなんて。イランに行ってみてください。みんなペルシャ語を話しています。イランってペルシャなんですよ。そしてバビロンも残ってない。イラク、バビロンです。フセインはですね、一生懸命ですね、ネブカデネザルが建てたですね、ものと同じものを宮殿とか建ててですね、ものすごいマンションがうわーっとこの見つかってます。マンションっていうのは豪邸って意味ですよ。マンションって日本のマンションじゃない。今英語でマンションって言っちゃったんですけど、豪邸の話ですね。見つかってます。で、ギリシャ、残ってますね。みんなちっちゃな国ですよね。かろうじて残っている国々です。で、私がまた夜の幻を見ていると、また別の幻になってますね。見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。人の子のような方、イエス様がご自分のことを人の子、人の子っておっしゃられたのを覚えてませんか。福音書でこのところから言ってます。私はメシアであるということなんです。キリストであるということです。それを人の子と言ったんです。で、このことを直接イエス様が引用されて、で、十字架の刑に処せられることになるわけですね。覚えてますか？大祭司の前で、お前は神の子キリストなのかどうかと言ったときに、イエス様はここの箇所を引用されて、その通りだって言ったわけです。それで十字架行った。で、14節。この方に主権と公営と国 が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。これは見ましたね。ダニエル書の2章のところでも大きな山になったよ。で、他の、この、何ですか、象のですね、ものは全部粉々になったよ。すべてを支配される神の国ができるということです。まあ、2章を読んだ人にとっては、新しい情報ではありません。でも次からですね、新しい情報に入っていきます。15節。私、ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれたと。まあ、傍らにいる御使い、天使の存在がいたんですね。で、これらの4頭の大きな獣は力を起こる4人の王である。先ほど説明した通りです。で、しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って、いよいよ限りなく続くとなります。生徒、神のものにされた者たちが国を受け継ぎ、それを永遠に保って、いよいよ限りなく続くとあるわけなんです。とても大事な私たちにとっての神様の真理があります。それは、神の国を相続する、受け継ぐということです。あまりピンときませんね。この中で、富豪の親を持っていらっしゃる方はいらっしゃるでしょうか？かなり大きな、ないですか？まあ、大変ですね、その後がね、相続税とかなんかいろいろあってね。まあ、ちょっと想像してみてください。例えば、サウジアラビア国王のですね、この息子であるとかですね、もう石油があってですね、もう潤沢にあって、もう、すごいですね。神の国ですよ。神様どれだけ持ってるかわかりますか？宇宙、全部持っておられるわけです。の、相続を果たすわけです。そして、このことが、具体的に聖書にたくさん皆さん読むとわかりますね。このパウロのローマ人への手紙であるとか、神の異なるですね、この、特権が与えられたということとかですね、まあ、目白ヨハネの福音書でも神の異なる、信じる者には神の異なる特権が与えられた。神、養子縁組になるわけなんです。神様の養子縁組で、そしてイエス様が長子、つまり長男というぐらいイエス様が兄弟と呼ばれるような形で私たちが共同統治、共にイエス様と共に神の国を支配するということが書かれています。黙示録一章には私たちが王となり、祭司となるということが書かれています。いやちょっとね、どうやってって思うかもしれませんね。イエス様が主となっておられます。王となっておられます。今唯一イエス様を主とし王とし頭としているのは教会ですよね。あまり心配する必要はありません。私たちが今あることに、小さなことに忠実であれば、そしてイエス様に仕え、イエス様を王として仰いでいれば、イエス様に捕らえられ、イエス様が戻ってこられて、私たちがですね変えられて、そしてまた地上に戻ってきてですね、共に統治するときには、イエス様を王とし、自分を王としながらも自分が統治していくこともできるようになります。実はですね、私は、上映間近のナルニア物語をもうすでにアメリカに見てきました。超かっこいいですね。もう涙ボロボロです。日本男児の私がですね、涙を普通は流さないですけれども、涙ボロボロになりました。かっこいいです。イエス様はライオンとして出てきます。そしてそれを不法に支配している魔女が出てきます。悪魔のことです。不法に支配しているだけです。そして、4人の、兄弟が現れるわけですけれども、その4人の兄弟が実は予言で語られていたということが書かれていてですね、そしてその4人の兄弟が戦って、そしてそのライオンは、これネタバレですね。すいません。実は小説でも子供たちにですね、ありますから、その小説を見たらですね、もうすでにネタバレなので、まあネタバレしちゃいますが、それで戦って、で、
そのライオンはその魔女に殺されます。で、取引なんですね。一人の男の子がですね、魔女の方についちゃうんです、その兄弟の中で。取引、そしたら生き返っちゃうんですね。そして戦いが繰り広げられるとき、魔女とその神様のその軍勢との戦いが、神様っていうかそのライオンとのそのナルニア王国のですね、本当の王様との戦いが繰り返されるときに、その王様がですね、今まで殺されたですね、その魔女によって殺された人たちを息を吹き返してですね、そして共に戦っていってですね、そして勝利します。で、そのときにその4人の子たちは王様になるんですね。冠が与えられて共に統治をするんです。でもこれは何かって言ったら、黙示録を読まないとわからないです。あの C.S. ルイスは実は黙示録が全部頭にあってですね、全部語ってるんですね。ユダの獅子、ユダのライオンとして出てこられるイエス・キリスト、そして悪魔、そして人間がですね、一人は裏切っちゃうんだけど、罪として悪魔で明け渡されるんだけど、イエス様が十字架によって返してですね、買い戻してですね、そして共に戦って、そして永遠にこの統治をされると、千年王国ですね、ということをするわけなんです。で、パウロがですね、面白いこと言ってます。第一コリントの6章のところでですね、教会の中でこの不貧困を犯している、なんと近親相姦の罪を犯している兄弟がいてですね、この外の裁判所でこの裁判をするような状況が起こっちゃったんですね。その時にパウロが言ったんですね、あなたたち何やってるんですかと、内部で裁きなさい、あなたたち将来は全てのものを裁くんですよ、見つかりたちをも裁くのに、なんで教会で起こってるこういう小さなことを裁けないんですかってこう言ってるんですね。私たちも訓練を受けてるんです。神の国が受け継がれる、受け継いで、そしてイエス様と共に統治していくための訓練を受けているわけなんですね。だからちょっとだらしがないとダメです。いや、クリスチャンはね、不完全だからしょうがないですよ、ね、罪を犯しちゃうし、なんか不完全、そうなんですが、イエス様なんて言われました？あなた方の上に聖霊が臨まれるよ、そして私の証人となるよ。イエス様は言われました、私を見たら父を見ることになるよ、私が父の証なんだよ。同じように私たちがイエス様の証なんですね。で、前回見ました。ダニエルは、火の打ち所がない。で、優れた、極めて優れた霊を、神様の霊を持っていると、ダリオスが言いましたね。いや、そんな、ちょっと、だから聖霊を求めなさいと。まあ、この前のメッセージと同じですが、聖霊を求めなさいと、イエス様が命じておられるわけなんです。もっともっと私たち求めなければいけません。その力、もう一人の助け主であられる聖霊様が私たちを助けてくださって、私たちにできないことをすることができるようにしてくださるわけなんですね。ということで次いきますね。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には十の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ているその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは、年を経た方が来られる時のまでのことであって、糸たき方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来たとあります。生徒たちに戦いを挑んで打ち勝ったとあるんですね。さっき黙示録の13章のところにもですね、生徒たちに戦いって打ち勝ったとありますね。で、これ間違わないでくださいね、教会ではありません。なぜかイエス様がペテロがですね、このあなたは、神の御子キリストですと言った時に、あなたは、ね、ペトロですね。ペトロ、小石って意味なんですけど。でも、このペトロは、なんだっけ、どっちだっけな。似たような掛け言葉でイエス様言われてですね、この大きな岩盤の上に教会を建てるよ、私は。そして、ハデスの力も、ちょっと見ましょうか。ちゃんと引用ができないですね。すいません。どこでしたっけ、それは。
マタイの16章の18節ですか。ですね。はい、そうです。これですね。ハデスの門もそれには打ち勝ちませんと書いてあります。ね、ということで、打ち勝ちません。じゃあ、ここで言ってる生徒とは何かと言いますと、まず、ダニエルはユダヤ人であって、そしてこの神の都と、そして聖なる都、九章にも出てくるんですけども、そしてその後で聖徒って話が出てきます。基本的にイスラエル人の話をしています。そしてかつ、さっき見た13章のところでは、その大患難の時、患難時代の時にイエス様を信じる人たちですね。教会はすでに引き上げられていますね。イエス様と共に天国にいるわけですけれども、さっき、ね、天に住む者たちを獣は罵ったと言ってますけれども、天に住む者たちなわけなんです。私たちはもうその時はすでに、ここではそうではありません。そして、ここで戦いを挑んで打ち勝ったとありますけれども、うん、これを詳しく黙示録の12章のところで書かれています。で、続けて見ていきますね。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒すとあります。で、十の連合、ブロック、世界で10のブロックができるか、あるいは10の国ができるか分かんないんですけれども、世界がまずそうなっていきます。これからのシナリオですね。そして、どこからともなく、小さな角が出てくるわけですよ。で、みんななんだこいつはっていうふうに思ってるわけなんです。けれども、どんどんのし上がってきてですね、その3つの国を倒します。そして最後は、すべてを牛耳ります。というのが反キリストが行うことです。なんだかよくわからない話をしてる。でもそれと似たような人も、近代史には出てる。ヒットラーがそうでしたよね。誰もなんかよくわからないやつがですね、ちっちゃいやつが、ああやって世界を騒がせるようなことをするわけがないと思ったけども、世界を騒がしたわけなんです。という形で、もっとすごいのが出てくるわけなんです。で、彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられるとあります。ですね。まあ、先ほど黙示録の13章で読んだ通りですね。で、生徒たちを滅ぼし尽くそうとすると、さっき読んだ通りですが、13章にも書いてありましたし、そして12章には、イスラエルの民が、悪魔に追われてですね、荒野に逃げていくという話が書かれています。そして一時、二時、半時の間ですね、そこでかくまわれているという話が書かれているんですね。ユダヤ人大迫害が終わりの時に起こります。ユダヤ人600万人死にました。最近ですね。もっとすごいことが起こるわけです。もっとすごいことが起こるわけです。そして、彼が、暴れまくる、わけですが、黙示録、マタイの福音書の24章のところで、イエス様がですね、オリーブ山でお話になったときに、荒らす、忌むべきもの、憎むべきものが、立ってはならない、聖なるところに立つのを見たならば、逃げなさいっておっしゃいましたよね。覚えてますか？で、安息日にならぬように祈りなさいって言われてます。あそこユダヤ人の話をしてるわけですね。で、逃げていきなさいという話をしたわけです。で、それと全部つながるわけですね、今のこの話が。で、しかし裁きが行われ、彼の主権が奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え、服従するという時が やってくるわけですね。ここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。
わからなかったんです。でも心に留めてたんです。でこういう話がよく出てくるんですね。例えばですね、ヨセフ、夢見るヨセフが星と月と太陽ですがですね、自分を拝んだという話があってですね、でヨセフ、お父さんがたしなめたわけですね。そんなこと言っちゃいけないと。わからなかったんですね。でもヤコブは心に留めておいたって書いてあるんです。で後でわかったんですね。エジプトの王様になったんですよね、ヨセフが。あとマリアがですね、イエス様のお母さんのマリアが12歳が、イエス様12歳になられた時に、その神殿におられて、そしてユダヤ教の教師たちと、このいろいろ話をしていた時にですね、何やってんのこんなところでって心配してたのよって言ったら、私はお父さんの仕事をしていたんですって言ったんですね。わけのわからない話ですよね、ヨセフがお父さんにいるのにね。で、わからなかったけど、心に留めておいたと。で、今も、ダニエルは心に留めてたんです。で、この黙示録の12章になるまでですね、ダニエルは、わからないという感じで嘆いているんです。でも終わりの時までこれを封じておけって、終わりの時になったら開かれるからねと。それまでが訳が分からなかったんです。で私たちの時代は開かれてる時代なんです。でこの福音書と、そしてこの手紙のところにですね、たくさん書かれているのは、まずイエス様は例えば、あなた方は見ているから幸いです。あなた方は聞いているから幸いです。今まで預言者たちにも知らされていなかったけれども、聞いているから見ているから幸いです。イエス・キリストにあって預言者たちが預言したこと、そしてモーセが律法で書いたこと、それらがイエス・キリストにあって全部成就するんだよということを書いてあるわけです。しかも、使徒たちが、に啓示が与えられて、今までは奥義、隠されていたものが明らかにされたんだよ。それは私たちのうちにおられる奥義、キリストですよとパウロが話しています。明らかにされて、はっきりとされて、今は私たちはダニエルのように怯える必要はないわけですね。そして私たちはとてもユニークな時代にいます。このように明らかにされているのは、今までになく明らかにされているわけなんですね。時間になったのでお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちがこんなに大きな特権が与えられていることを感謝いたします。これ、今も目を覚まして祈っていなさいとイエス様が弟子たちに、ゲッセマネのそのところで言われて、誘惑の落ちらぬように、私たち本当に多くのところで誘惑、また祈らなければいけないこと、本当に残念なこと、悲しむこと、たくさんありますけれども、それと同時にそれに耐えることができる力とビジョンと、知恵が与えられていることをありがとうございます。正しいものはますます正しいものにされる、悪いものはますます汚れていくということが黙示録の最後のところに書かれてますけれども、私たちがしっかりと立って、この神様の上からの清めを受けていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。